先週は私たちが2つのアドベント、キリストご来臨の2つのアドベントの間に住んでいるというお話を、間に生きているというお話をいたしました。2度目に主イエスが来られる、その前にイエス様を受け入れるというのが私たちに残された、人類に残されたチャンスとなっています。人類にはまた社会にはさまざまな問題が起こります。しかしその問題解決の突破口は、その救い主イエス・キリストにあるというのが聖書の教えです。今日は罪についてお話をさせていただきます。罪とは何かというのをこの20分、30分間考えていきたいと思います。その時に今ローマ信徒への手紙を読んでおりますけれども、これを記した使徒パウロはこの3章ではユダヤ人とユダヤ人でない人たちでイエス様を信じるようになったクリスチャンとの比較をしています。ユダヤ人と非ユダヤ人のクリスチャンとの比較をしています。ユダヤ人は今から4000年前になりますけれども、創世記12章アブラハムの子孫です。現代にまで続くユダヤ人は創世記12章のアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその12人の息子たちの子孫を言っています。ユダヤというのはその中のユダ族、ヤコブの息子ユダの部族を特に指して言っておりますけれども、4000年前に始まった民族です。その頃からアブラハムの時からユダヤ人は天地を作られた神様にたくさんの愛情を注がれて、自分たち選ばれて過ごしてきました。エジプトに行って奴隷になってしまった時も、ワシの翼に乗せられるようにしてエジプトを出発し、約束の地に神様の力で導かれた、そういう民族です。神様の御言葉は彼らの言語ヘブライ語で記され残されて、旧約聖書として現代にまで伝えられています。その神に選ばれた優秀な民族ユダヤ人、彼らはですね、彼らが待ちに待っていた救い主が実際に生まれたら、その救い主を嫉妬のあまり扇動して、民衆を扇動して暗殺してしまったという歴史、悲しい歴史を持った民族です。で、彼らはその救い主を今日に至るまで受け入れることをせず、ある意味かたくななユダヤ教として彼らはキリスト抜き、救い主抜きの原始的なキリスト教を守っているという、骨抜きのキリスト教をユダヤ教と称して今でも守っているというのが彼らの実態です。救い主は暗殺したというふうに申し上げましたけれども、暗殺というのは暗いところで隠れて殺すというのが元の意味ではなくて、政治的宗教的な理由で著名な人物を殺すというのが暗殺です。キリストの暗殺、それが2000年前に起こった出来事です。で、救い主を受け入れなかったユダヤ人たちはますます頑なになっていくのに対して、その殺された、また復活した救い主を信じた、そこにはユダヤ人もいますが、多くはユダヤ人でない外国人だったんですけども、私たちの教会の先輩方ですが、罪の問題を解決され、たくさんの祝福を受けて今日に至っています。世界の文明の歴史を振り返ってみますと、文明が特に発達していた国といえば まず挙げられるのが中国だと思います。もう2000年前から紙を使っていろんな技術を発展させ、文化を発展開して偉大な民族になった国ですけれども、科学技術として体系的なサイエンスを生み出したのは中国人ではありませんでした。またもっと西の方では6世紀でしょうか、イスラム教が起こって、7世紀でしょうか、イスラム教が起こって、イスラムの国々というのが非常に発展をしました。ヨーロッパよりも発展する。例えばアルコールという言葉一つとっても、アルコールというのはアブラビア語の言葉です。アリストテレスの哲学科学を受け継いで大いに発展した国々がアラブ諸国ですけれども、彼らでさえ科学体系的なサイエンス科学を生み出すことができませんでした。それを生んだのはなんとヨーロッパの国々だったのです。ヨーロッパの国に彼らが紙というものを使い始めたのはなんと14世紀の終わりからです。日本では紙というのはもうずいぶん前からありますけども、中国にもありますけども、ヨーロッパ人が紙を初めて手にして印刷術を発達させたというのはもう15世紀以降のことです。でその彼らは救い主イエス様を信じて、たくさんのありえないほどの恵みを受けて今日にまで至っています。ヨーロッパの発展がさらにアメリカの発展につながって、今アメリカ合衆国は世界の覇者として世界に君臨しているところです。それほどキリスト教というのは人々に祝福をもたらすものになっています。ユダヤ人が頑なになって救い主を殺したということで、特にヨーロッパ人またアメリカ人から忌み嫌われている、祝福を取り損なっている中にあって、キリスト教の国々は良い教育を受け、良い子供たちが良い相手と結婚をし、自分たちも豊かな文化的な精神的な生活を送るというのを日本でもキリスト教会は今味わっているところです。それでクリスチャンになったら何か優れているのか、他の人たちよりもいい面があって自分たちはイエス様からの祝福を受けているのかということをユダヤ人との対比においてとことん考えたのがこのローマ信徒への手紙の一部になっています。これを記した使徒パウロがその答えを、クリスチャン本当に優れているのか、その答えを見事に書いているんですけれども、その答えは拍子抜けするような全く優れたところはないという結論になっています。世界中でクリスチャン祝福されているにもかかわらず、もともとその人の素性が良かったのかというとちっとも良くない私も含めてそうなんですけども、別に素性はちっとも良くないです。性格、悪いですね。妻に聞いていただければどれほど私性格悪いかっていうのが分かると思います。子供たちに聞いてください。その通り、ローマ3章9節、優れたところは全くない。ユダヤ人なら彼らの方が優れているとパウロは記しています。神様の言葉を受け入れた、律法の言葉、預言者の言葉、ヘブライ語で記されている。そもそも神様から最初に招かれたのがユダヤ人、イスラエルの人たちだから、彼らの方は優れていると言える。でもクリスチャンは全然優れてない。その事実を受け入れたいと思っています。ユダヤ人が頑なになっているので、棚からぼた餅式に外国人のイエス様を信じる人たちに祝福が巡ってきているに 過ぎない、おこぼれをいただいているに過ぎないということが、ローマ信徒への手紙に書いてあります。まあ、それほど地上にいる人間というのは罪深くて病んでいるということが分かります。3章10節以下にそのことがはっきりと書いてあります。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなった、善を行う者はいない、ただの一人もいない、彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある、口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目には神への恐れがない。旧約聖書の詩編やイザヤ書の引用となっております。どれだけ罪深いか、病んでいるかがバッチリと描かれています。人間のバカさ加減というのを暴露する、それが聖書です。そして聖書は人一人として、人間には幸せな生活を営むに値する人はいないというふうに記しています。私たち、全人類一人として幸せになる資格はないと記しています。それぞれの罪深さのゆえです。罪というのはサタンの仲間になるという意味があります。神様に歯向かって人をまた自分を攻撃し破滅させるという行いです。また罪というのは命の与え主である神様への反逆です。また天地創造の神の計画を妨げるということでもあります。また悪い霊に騙されて誘惑されて自分や周りの人たちを不幸にすること、不幸の種でもあります。神様の恵みの働きをぶち壊しにすること、また私たち自身、また社会の諸悪の根源、それが罪です。脱線しますけれども、罪と病気の関係について短く考えます。90年前のことですけれども、イギリスの若い外科医がカルテの整理をさせられていました。それでそれを見て唖然としたということです。カルテに書かれているコメント、なんで病院に行ったのか、そこには過労とか暴飲、たくさんお酒を飲んだとか、家庭および夫婦の不和というのが書かれていたというのです。なんか医学的な問題があってきたのではなくて、その人個人の生活の乱れ、心の乱れというものが病院に来たほとんど大部分の理由であるということが分かったそうです。それでその若い先生が有名になっていた先輩の医師に質問をしました。それで先輩が答えて曰く、医者のところに来る問題で本当に医学的な助けが必要なのは3分の1ぐらいだというんです。残りは不安やストレス、人生における選択のミス、自分自身への高すぎる目標信念が原因であるというふうに答えたそうです。薬を飲ませても治らない、そういう人がわんさと病院に詰めかけている。で、医師はそれをどうするかというと、生活を改めるために指導することもなく薬だけ出して帰ってもらうそうです。で、それは今も続いている日常の業務ではないかと思います。で、この話の筋は、人が悪い霊に騙された結果自分や他人を不幸にする行いに突き進んでいるということなのです。で、お医者さん、その人たちを診療時間帯には受け入れるかもしれませんけども、根本的な原因を解決するための指導をできないで患者を返してしまうというのが普通になっている、 その場しのぎでの対応というのをお互いしているということなのです。自分を傷つける、周りに害を及ぼす、それが罪です。罪というのは人を立て上げるのと逆の方向に進む散らす行為、もしくは堕落とも言えると思います。10年以上前ですけども、韓国に留学をさせていただきました。牧師になるための進学校に行ったんです。進学校にも夏休みがありますので、家族をソウルの教会に呼んで1ヶ月近く5人で過ごすという祝福の時をもらいました。それで収入はないもんですから外食なんかできないんですけども、進学校の同級生がじゃあピザを食べに連れてってあげるよっていうので、みんなで6人でピザなんとかというお店に行きました。ピザはとっても美味しかったんですけども、なぜかそのピザを食べるときにピッチャーに入ったこんなでっかいコーラが出てきて、無料だって言うんです。飲みなさい飲みなさいって言うんですけども、うちの家族はあんまりシュワシュワの砂糖がたくさん入ったものを飲み慣れてないので、半分ぐらい残して帰ってしまいました。で、後で知ったのは、韓国のそういうピザのチェーン店、全国展開のチェーン店ですけども、ピザを食べさせるための店じゃないっていうことが後から分かりました。実は、コーラを流行らせるための店だった。そのためにこうピザをつけて差し上げると、スリムで美しい韓国人にたくさんコーラを飲ませて、どっかの国のおデブさんのようにさせるというのがそのコーラの会社の戦略戦術だということを知りました。仕事で10年ぐらい前にタイに行った時も、今日本でもそれあるんですけども、あのヘルシーなタイ料理を食べるタイ人がですね、マクドナルド宅配便を頼めるということで、タイ人は若い世代はみんなそういう外来のファーストフードを好むようになった。とってもがっかりしました。今それ日本でも始まっています。そういうハンバーガー屋さんの肉を喜んで食べる人っていっぱいいると思うんですけども、そういう方々はどういう方々かというと、実際その北米の国で牛肉をどんなふうに生産しているのかっていうのをよく知らない方々ですよね。実際には子牛を肥大化させる、何ホルモンっていうんですか、これは肥育ホルモンというのを子牛に打って急激に成長させ、急激に太らせる、そういうふうにして、もう狭いところにたくさん牛を飼って安い牛肉を生み出して世界中に輸出しています。それで政府はたくさんの補助金もつけますので、日本でもそれが100円ハンバーガーで買えるという構造になっている。それを知らない方々が好んでそういうハンバーガーの店でお肉を食べる、もしくは知っていても、アメリカではそうなんですけども、何しろ安いので貧困層がそういう食べ物を好んで食べて、ブクブクと太って糖尿病になって失明していくという現実があります。健康という代償を払った上での食生活が全世界で展開されている。つまり悪い人間、悪い会社、悪い国というのは人を甘やかす方向で、人を堕落させる方向で商売を行って金儲けをするということなのです。私も含めて皆自分を甘やかすという誘惑には非常に弱いものです。自分がダメになる、そういうレールに乗せられたら、意外とそれ乗ってる間は気持ちいい、そのレールに乗って行き着くところは破滅ですけれども、乗ってる間は気持ちいいので、そこから脱出しようという力は弱まってしまいます。ゆでガエルと言われていますけども、カエルを水の中に入れてだんだん温めていくんですけども、沸騰するまでカエルは気づかない、そういう状態に人間も入れられているというのが 今の現実です。体に悪いものを食べさせる、飲ませる、過剰に飲ませるということで人をダメにして自分は儲けるということが世の中では可能です。またそういう 悪人が仕掛けなかったとしても自分自身が組織の中で出世欲に駆られて人を裏切るとか金銭欲に振り回されて約束を破ってしまうとか認めてほしくて過剰に自己アピールして関係を悪くしてしまう、信用を失うということは日常茶飯事になっています。そういうことを自分からしてしまう、それが罪な人間の本性です。人間の本質というか自分が何のために生きているのか、自分がこの地上で果たす役割は何なのか、使命は何なのか、それを見失っている人たちっていうのはそういうあり地獄に非常に陥りやすくなっています。本来は自分や周りの人たちを立て上げるために使うべきエネルギーとか時間とかお金というものをこう発散させて坂を下るような人生を送ってしまう、中身の薄い実りが乏しい人生を送るということになってしまう、それが罪が引き起こす結果です。まあ、ここまでは一個人についてお話ししてきましたけれども、実際には組織においても同じようなことが起こります。発散とか下り坂とか堕落の法則が組織にも働きます。組織は放っておいたらバラバラになってしまいます。ですから筋道を立てて、物語を語って、その組織のメンバーに、どういう方向で私たちは組織として生きていくのかというのをこう教えなければなりません。組織づくりと言えると思います。その組織づくりがうまく機能するためには組織を、エネルギーはと時間お金限られてますから特定の方向に向けるというのが非常に大事です。集中と選択というふうに経営学では言っています。じゃあどうすれば組織を効果的に集中させることができるのか。一番簡単なのはこれ経営学でも言われていますけれども、何々をしないということをはっきりさせることです。蕎麦屋さんだったら自分たちはお土産を売るとかコーヒーを入れるということに、あまりうつつを抜かさない、あまり色気を出さない、というふうに決めるとかですね、材木屋さんだったら大工仕事や造船業には手を出さないとかですね、そういう自己規制をかけることによって、組織はうまくこう集中させる、特定の方向に集中させることができます。で、神様はもちろんそういうことはよくご存知ですので、先週触れたモーセの十戒でありますけれども、何々するなというのが10のうち8に書かれています。何々するな、つまりですね、罪っていうのは発散下り坂ですけれども、神様としてはこうそれを立て直したい時に一番それが分かりやすいのが何々するなということで、正しい方向に人間が集中できるように神様導いてくださっています。ですからすごく分かりやすいですよね。実感は分かりやすいですね。つまり会社経営とか信仰生活っていうのは実はつながっているんだという話です。両方とも罪という問題を暗に教会では直接、しかし会社経営では暗にこう知っているからです。自然社会にもこの発散、下り坂の法則、堕落の法則は当てはまります。今から百何十年前ですけれども、物理学のボルツマン、統計力学の物理学者がですね、エントロピー増大ということを言い始めました。で、ボルツマン自身はもう天才だったので、あまりにもよくできてエントロピー増大とかなんとかいろいろ言ってもですね、周りの科学者全然分かってくれなくて、最後は自殺して死んでしまうという悲劇の主人公なんですけれども、20世紀に入ってから 広く知られるようになって、現代でもそれはよく言われています。物事は乱雑な方向に働くという、物事は乱雑な方向に働くというのがこの法則です。一番よく言われている例は、家、自分の部屋というのが放っておけば散らかっていく、そうですよね、もらってきたものとかプレゼントとか紙とか、それをちゃんと整理整頓するためには私たち非常に集中力を必要としてますけど、その集中力を惜しむと家は散らかっていくわけです。天地創造の昔、人間が堕落したのを受けて神様は宇宙を呪ってしまわれましたけれども、その罪に起因する一連の出来事がこのような自然界にまで広く深く及んでいる、乱雑な方向に、堕落する方向にこう広がっていく、働くということが分かります。根っこは一つなのです。以上まとめますと、クリスチャンはユダヤ人に勝るところがない、全くない。人は罪深く病んでいるので、そもそも幸せな人生を送るに値しない、資格がない。判断力の狂いは特に病、時に病気をも引き起こす。この世の悪い人たちは人を堕落させる方向でに振り回して大儲けをする。発散の法則、下り坂の法則は人だけでなく組織や自然界をも支配する。これが罪のこう発散するという方向で働く特性についてです。で、このように堕落というのがさらに進んでいくと、人は人殺しや戦争、破壊にまで進んでいきます。なぜかというと、人には天地を作られた方、命の与え主に対する恐れ畏敬の念がないからです。ロマ書3章、もう一度お読みします。皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなった。12節以降、善を行う者はいない、誰ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない、彼らの目には神への恐れがない。人間はこの命の与え主に導いてもらわなければ、救い主のご指導を仰がなければ正しい道に進むことはできません。ですから救い主は今も人々に呼びかけてくださっています。救い主は罪深く病んだ人たちに声をかけてくださっています。一度十字架にかかって死に復活した方が直接人に会って話すわけではありません。救い主は先に信じた人たちを用いて、世界に語りかけている、つまり教会のメンバーを通して、この世に語りかけていらっしゃいます。十字架を知らない方々に、証しをするというのは私たちイエス様の働きを担うということなのです。そして、その呼びかけに応える方々というのはイエス様から直接ですけれども、目には見えませんが罪の問題を解決していただき、目を覚まして、その人が本来歩むべき正しい方向を見出すようになるのです。堕落、発散、下り坂という罪の問題から解き放たれるということになります。自分の人生の目的を見出して、発散させる人生から積み上げていく人生、自分や人を傷つける人生から実りを豊かにもたらす人生を歩めるように変えていかれます。そして、この世の中に 2回目のアドベント、イエス様のご来臨があった後には永遠の命がその永遠の御国に待っている、そういう人生になります。2つの罪の要素についてお話ししました。一つはこう堕落、発散、下り坂の法則で、もう一つは、方向性ですね。自分が歩むべき正しい方向はどこか、 その2つの問題をイエス様はすでに2000年前に解決され、そして教会はそれを一緒に信じましょうよとイエス様を証しし続けています。イエス様に従う者の数が増えれば、社会全体、世界にもたらすインパクトは大きなものとなります。21世紀になってもう19年になろうとしておりますけれども、そのような問題の根本を治療する働き、医師にもできない働き、それは今地上の教会が担わされています。教会はイエス様を力強く証しすることで、後輩クリスチャンを生み出す、そういう特権に預かっています。壊れた宇宙は、壊れたまた人間は、腐りかけた人間はを癒すのは主イエス・キリストお一人だけです。教会はその問題に解決を与える、そういう道具として用いられています。私たちは主イエスをまた来週クリスマス明かし続けていきます。それを聞いた人たちに、の心の扉を開き、罪を許されるのはイエス様ご自身です。その方を信頼して今週も歩みを進めましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちイエス様を知らないとき、どれほど自分の時間やお金やエネルギーをつまらないことに浪費してしまったことがあるでしょうか。私たちには、先に信じた者にはいいところが何一つもないということを覚え、自分が傲慢になっていたことを悔い改めます。先に罪許された者として、来週クリスマスの時、イエス様がどんなに素晴らしいかを語ることが、証しすることができますように、その証しをあなたが用いて、新しくこのキリストの祝福に預かる方々が、このクリスマス以降、また来年も多く起こされますように、全世界の教会を用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。